特集、地域共生社会を考える。人口減少や少子高齢化が本格化し、将来への不安が広がっています。ご近所付き合いが減り、社会的な孤立は深刻化。現代の複雑化した課題は、保障・支援制度の狭間を浮き彫りに。誰もが暮らしやすく安心できる状況には残念ながら至っていません。国は未来像としてすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り、高め合うことができる地域共生社会の実現を挙げています。地域共生社会とは何か？現実には何が必要なのか？市内では地域共生社会に近づこうとする人々の動きがあります。そこから誰かではなく誰でも関わる課題であることが見えてきました。食卓で向き合うような関係の中で、みんなのサロン空で一人の女性がおむつケーキを制作、販売しています。日常生活の中に築いたつながりが様々な人の挑戦や孤立防止に役立っています。10月の取材時、空を経営するつぶく本町の村谷純子さんは、みずほさんと二人三脚で頑張ってきて本当に良かったと9年間を振り返りました。本業プラスアルファをつながりの場に、空は村谷さんが自宅で開業したネイルやまつげエクステなどの美容サロンです。その傍ら女性の活動を応援する人に講座を開くための部屋を貸したり、地域住民との触れ合いの場となる祭りを開催したりしています。村谷さんは本業プラスアルファと銘打ち、様々な人の挑戦や元気になるための活動を応援しています。活動の原点は空の一室で働く一人の女性です。9年前からおむつケーキを作る愛川町の米沢瑞穂さん。彼女はダウン症で知的障害があります。空で働くようになったのは彼女の高校卒業時、母親から村谷さんへの相談がきっかけでした。好きな仕事をしたい。瑞穂さんは村谷さんが知的障害のある幼児の通園施設で保育士をしていた時の教え子です。高校卒業前に母親が瑞穂さんに進路の希望を聞くと、就労支援事業所だけでなく好きな仕事もしたい。しかし当時糖尿病も発症していて職場でのインスリン注射が必要。周りの大きな配慮が就業の前提でした。いつか教え子と一緒に働きたいと考えていた村谷さんは、おむつケーキの制作・販売を思いつき、現在に至ります。瑞穂さんは週2、3日バスを乗り継いで通勤しています。朝9時掃除から始まり、10時前に作業開始。昼を挟んで作業が続き、帰りのバスの時間に間に合わせて後片付けします。作業を繰り返しコツコツと行うことが得意な瑞穂さん。形ができていくことが何より楽しいと話します。1年目はおむつをうまく巻けず、悔し涙を流すこともありました。一人でできる作業を徐々に増やしていき、2年目には周りから綺麗と言われるほどに、3年目からは2階の一室で一人で作業を行うようになりました。当初は年間100個の販売数が5年目以降は300個以上に。口コミで客層が広がっています。つながりづくりの大切さ。村谷さんは本業プラスアルファでつながりづくりを大切にしています。生きる基本は食だと思っています。食卓を囲み顔を向き合わせていると関係も深まる。その感覚を大事にしています。瑞穂さんの成長もこうしたつながりの中で育まれてきました。サロンのお客さんからダウン症の子と言われた瑞穂さんは、9年の間に瑞穂さんと名前を覚えられ、瑞穂さんはお客さんに時計の見方や掃除のコツなどわからないことを教わるように。 年に1回の祭り、空市で地域の皆さんとの交流を深めていることで、隣近所の皆さんが瑞穂さんの通勤を見守ってくれています。長い付き合いで見えること。本業プラスアルファの特徴の一つは、長期的に人と向き合えること。空は住宅街の一軒家で開業。地域に根ざして営業するからこそお客さんとも地域の人とも長く付き合える。すると状態の変化に気づけるんです。村谷さんは多くの人の悩みや苦しみに寄り添ってきましたが、決して相談所と相談者の関係にはなりません。相談所って悩みや苦しみが対象という感じでしょ？それだとハードルがある。お茶を飲みながらポロッと話せる、そんな楽な関係が理想的だと思います。二人三脚で共生。つながる楽しさがこれからの時代を生き抜く力になると信じる村谷さん。空のつながりは瑞穂さんと二人三脚で作ってきたそうです。共生社会には共生の感覚が大事。7年前、私が癌になった時、瑞穂さんが変わったんです。私ができないことを代わりにやると言い出し、知り合いに出した手紙には、空は自分が守ると書いていたそうです。様々な人が日常の中でつながる。そこから安心や生きがい、目標を共に作り出す。空が目指す地域のつながりは、困難を抱えていても社会から孤立せず、その人らしい暮らしを実現する手段の一つです。支える、支えられるを超えて混じり合う。高齢者、子育て中の人、フリースクールの生徒。特徴を組み合わせて力を最大限に活かす。宮の陣のカフェでは、支え手と受け手の垣根はありません。自分が役立つ場所が誰にでもある。そしてそれを認識できることが大切なんです。と、フリースクール未来学者代表の太宰府市の中島康弘さんは言葉を強めます。カフェを拠点に生かされる力。宮の陣にある介護付き高齢者住宅、古賀ケアアベニューの1階にダブルカフェはあります。6月から未来学者が運営する受託、3食付きの高齢者住宅という採算を取りづらい状況のカフェで、関わる人々の力を生かし合い、好循環を生み出しています。中島さんは施設から相談を受けたとき、高齢者と子どもたちは相性が良いと直感、受託を決めましたと話します。スタッフはフリースクールの法人スタッフと卒業生が中心。中島さんはカフェをフリースクールの生徒の職業体験の場にも、子育て中の人の就業場所にもなる。いろんな可能性が生まれる場ですと話します。ある保護者から、小学生の娘と息子が学校に行かなくなったと私に相談がありました。育児中はただでさえ仕事ができる時間が限られます。その上子供が学校に行かなくなるとなおさらです。そこでうちのカフェで働いて子供さんを連れてきてみてはと言ってみたんです。子供の近未来の姿を見る。中島さんには考えがありました。学校に行かなくなったからじゃあフリースクールとはいきません。接点の持ち方が大事。カフェなら遊びに行くくらいに思える。そしてここにフリースクールの卒業生がいる。行き詰まり、悩みを抱え込んだ親子にとって、近い将来の姿を重ねる存在になると思うんです。カフェで子供たちはだんだん表情が明るくなり、今も良い関係が続いています。さらにカフェがあるのは高齢者施設。子供がいると高齢者は嬉しい。お守り役には困りません。保護者も安心して働けるし、カフェのお客さんも増えますし、子育て世代の力を最大限に。中島さんはカフェを使って働きたい母親の就業支援に取り組む団体、ママごとを連携した取り組みも進めています。 あるウェブプログラミング会社の社長は人材が足りないと言っていた。一方で働きたいけど働けない子育て中の人がいます。そこで講座の場を提供しようと発案。会社は仕事に必要なプログラミングの知識を仕事をしたい母親に教えます。ここで欠かせないのは子守役。お昼に時間が取れる生徒に講座の時の子守役として関わってもらいました。若者はママたちよりも IT に強い。学習の伴走役も果たしてくれていますと説明します。知識を得ても仕事ができないと意味がありません。そこで着目したのが施設内の談話室。施設の協力でコワーキングスペース共同仕事場の設置を計画。親子で出勤し、互いに面倒を見たり、入居者に子守りをしてもらったりする予定です。混じり合う場を作る。自分が役立つ場所が誰にもあることを知ってほしいという中島さん。高齢者も子育て世代もフリースクールの生徒も地域の戦力。支える人と支えられる人の区別はありません。課題を分野や立場で分けず、いろんな人が活躍できる新しい居場所を作る。それがいくつもの課題解決につながっていると思います。未来学者のマークは、笑顔を囲む無数の手のひら。手の大きさがまちまちなのは、関わる人の年齢や立場、力、関わり度合いの大小を表しています。どんな関わりでもいい。なるべく多くの人が関わるのが大事で、それで笑顔が守られると信じています。僕はとにかく混じり合う場を増やしたい。世代や背景を超えて混じり、相互に役割を持つ地域課題の解消力強化、地域共生社会を実現する大切なポイントです。フリースクール。何らかの理由で学校に行くことができない子どもたちの学習の場や居場所となる教育施設。子どもの意思や自主性を尊重した体験活動や学習指導を行う施設が多い。地域と活動をつないで解決。地域の支え合いを考える場が各校区に立ち上がっています。校区ならではの課題解決には、地域軸と活動軸の異なる立場の人々の混ざり合いが重要です。深掘りしないと地域課題の根本は見えない。生活支援コーディネーターの荒木優太さんが経験を語ります。支え合い推進会議36校区で、住民や活動団体が買い物やゴミ出し、日常の移動支援など、地域の困りごとを把握し、すでにある支え合いを見える化するなど、地域について話し合う支え合い推進会議、市内36校区で立ち上がっています。運営のサポート役は、市社会福祉協議会職員の生活支援コーディネーター。現在11人が活動しています。市南部を担当する荒木さんは、校区単位で活動する理由を次のように説明します。ほとんどの校区で課題認識されていることにつながりの希薄化があります。でも深く掘り下げると、地域の環境や歴史的な背景によって課題の本質が違うんです。例えば、新築マンションが多く、出入りが多い地域と、大規模な宅地開発などで同世代が同時期に流入した地域では、つながりの作り方も全く違います。原因をしっかり分析し、そこなりのやり方を考える必要があるんです。課題と解決の力をつなぐ。荒木さんは住民を地域のプロと感じています。住民の皆さんが感じている課題こそ本物。私たちは一緒に悩みお手伝いするんです。地域のプロとはいえ、必ずしも解決の手段を持ってはいません。一方、いろんな市民活動団体があり、 地域には活動に関わっている人もいます。そういった人たちと一緒に考えることで解決の糸口が見えてきます。子ども会がなくなる校区も増え、住民同士の接点は年々減っています。課題を把握している人々と解決の糸口を知り、それを担える人材とが結びついていないケースも多い。地域を考える校区住民と活動を担う団体や関係者の連携を促すのも私たちの仕事です。制度の狭間に横串を通す。地域支援コーディネーターは個別支援も行います。荒木さんは世帯丸ごと支援を大切に日々活動しています。例えば障害のある子どもには福祉制度や支援機関のサポートがある。一方保護者が仕事や近所付き合いの時間が取れないほど困りごとがあったとして、そこへの支援はほぼないんです。制度はある程度縦割りにならざるを得ない。だからこそ分野にとらわれない私たちが制度に横串を通して世帯全体の困りごとを減らしていきたいんです。荒木さんは校区の役員や民生委員、児童委員、時には近所の人などあらゆる人と共にその人に寄り添う。制度の狭間で苦しむ人を生みたくない。荒木さんたちの切なる思いです。共に生きる社会とは、市は地域福祉計画を策定中、社会の複雑化に対応、地域共生社会、国の定義では、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく社会、かつての日本のような家族や隣近所の支え合いが薄れる中、現実には支えて受けてという関係を超え、人や資源がつながることが大切だとしています。一方、対象者別、機能別に整備された公的支援は複雑化した課題に対応できないケースも、縦割りの支援制度の見直しも求められています。我がごと、丸ごとへ転換。国は地域共生社会の実現に公的支援の縦割りを丸ごとへ、我がごと丸ごとの地域づくりを育む仕組みへの転換が必要とし、次の4点に取り組むよう方針を示しています。1、地域課題の解決力の強化。世代や背景を超えてつながり、支えて受け手の関係を超えた関係に、誰もが楽しみや生きがいを見出し、困難を抱えていても孤立せず安心できる社会へ。2、地域のつながりの強化。社会的課題を高齢者や障害者、生活困窮者などが働いたり、社会参加したりするチャンスに、社会保障、産業などの領域を超えてつながり、資源の活用や活性化を実現。3. 地域の包括的機能を強化。高齢者だけでなく、暮らしの中で困りごとのある障害者や子どもなどが自立して生活できるよう、地域の支え合いと公的支援を連動。地域を丸ごと支える。切れ目のない支援体制を実現。4. 専門人材の強化、活用。多様なニーズを把握し、暮らしに寄り添って支援をしていける保健医療福祉の専門人材を養成。市民と一緒に計画を策定。久留米市は来年度からの地域福祉計画を策定中です。地域共生社会の実現を目指す今回の計画は、市民や団体、支援関係機関とともに、協議会を開き、策定を進めています。誰にとっても分かりやすい計画になるよう、組み立てや文章まで一緒に考えています。年内に、パブリックコメントを行う予定です。一人でも多くの人がこれからの久留米の在り方に思いを巡らすことが将来の可能性を広げます。地域共生社会づくり、関わる一歩に。市内では本当にいろんな活動が行われています。 女性を中心とした日常のつながりづくりや、障害のある子供を持つ親の居場所づくりなど様々。地域共生社会と言われても何をしたらいいのって思いますよね。そんな人はもうすぐパブリックコメントを行う地域福祉計画を眺めてみてください。計画の説明会も開催します。これも歴史とした関わりの第一歩。暮らしをみんなで考えることが大切なんです。問い合わせは地域福祉課、電話番号 0942-30-9173。ファックスは 0942-30-9752 です。住民同士で町のあり方を考える。支え合い推進会議シンポジウムを開催。10月19日、支え合い推進会議シンポジウムが開かれ、約300人が参加しました。講演は全国コミュニティライフサポートセンター理事長の池田雅宏さん。犬の散歩で見守られ活動や、農業を続けたい男性のために自宅の畑をデイサービス化したケースなど、全国の支え合い活動の好事例を紹介。つながりから気になるへ、気にかけ合うから支え合う関係に発展し、地域の宝物になりますと訴えました。庄島校区の皆さんは、高齢者のゴミ出しや認知症の可能性のある人への声掛けなど、身近で起こりそうな状況での支え合いのヒントを寸劇で表現。パネルディスカッションには、高齢者支援、障害者支援、多胎児支援、ホームレス支援など、幅広い分野の活動団体が登壇。それぞれの立場から、地域での支え合いへの考えを述べました。夢、目標、安心、みんなのもの。膨らむ私の夢。みずほさんが空で働き出して9年、バス通勤にも慣れた。お客さんや地域の人と親しくなり、スタッフと冗談も言い合える関係に。年齢も経験も障害も関係ないつながりの中で彼女は成長してきました。9月初めて会ったみずほさんの爪はジェルネイルで綺麗に彩られていました。お給料でお菓子をいっぱい買いたい。働き始めた頃に口にしていた彼女の夢は年を追うごとに膨らみました。ジェルネイルをしたお客さんに憧れ村谷さんに話しました。それじゃあネイルサロンの予約をしなきゃねと自分で予約するように促したそう。今の目標は自立して素敵な人と結婚したい。当たり前は当たり前じゃない。安心して暮らす。夢や目標を追いかける。誰でも得られるはずのこと。しかしそれが難しい人もいる。今できる人も明日できなくなるかもしれない。少なくとも何でも我がごと、共に築く関係づくり、人の混じり合いの視点は大切にしたい。誰も孤立しない街、誰もが地域で生き、生かされる地域共生社会。まずは周りの人やことに少し意識を向けることから。誰もが手を取り合う地域共生社会を共創。特集、地域共生社会を考える。終わり。問い合わせは広報戦略課、電話番号 0942-30-9119、ファックスは 0942-30-9702 です。